石川
トマブルのビーサイド
さあメールとか待ってますよということで先ほどアップしましたね一部の方が、はいはい、
今8時半ですからこのまま行くと9時半ですね
9時半から10時の間ぐらいで
こうやってどんどん押しくつ
れるということでございましてまああの小林問題ですねもう一個だけ前向きだった話した懸案事項がありまして、それがですね、コバジュンが千葉の実家に残したバイク問題っていう
ありましたね、
まああの2月のですね中旬にですね、まあちょっとお別れの会の準備も兼ねつつ、コバジュンが実家にいろんな機材を残していると、それはお母さんの方ではあのどうしていいかわからないということで、じゃあうちの会社でちょっといろいろ引き取りますよということで。まあ、その機材のね整理にと遺品の整理に伺ったところお母さんの方から実は石川さんと純がバイクを2台持ってて1台はそのカスタムをしたところお店で展示車となっていると、
はい、そのまま展示してほしいですね
だけども、まあ、それはまだ所有権としては小葉純にあると、うん、でもう1台、近くの駐輪場にバイクを置いてると、それをどうしたもんかと思ってると。だけどその稲垣がうちの会社の稲垣には法律的なことで言うと、うん、それはバイク2台とも遺産になるので、うん、すぐに手放したりすることはできないと、確定するまで、遺産が、ここから先まあ小葉潤の残した口座とかでいくら残ってたみたいなところで、その中のなんつうの財産の一つとしてバイクもあるから。うんそれが全て遺産がいくらだったかって確定口がでフィックスされるまでは触れないという中で、
お金だけじゃないんですよね。
はいはいはい。でまあもっと法律的なので言うと、これがまあ純はないと思うけども、100万が一俺らの知らないところで借金があった場合、純にそこでそれが負の遺産としてかかってくることもあり得るという
。ちなみにまあこれはポッドキャストで聞くんじゃないか。いやここの会社を立ち上げるだっておそらく株式会社ですから、
はいはい、
株権を持ってるわけじゃない
ですか、はい、
それすらあれじゃない
ですか。そうです、遺産です、遺産です。でそれでそれを元にしてこういくらお母さんの方に渡すかみたいなところもあるわけなんですけれども、なのっていう状況だということはこれを一回把握して、でなんかその近くに置いてるってバイクも一回見に行きました、その結果、車検切れバッテリー上がりガソリンも入れっぱなしと、もう数年単位にわたってね、
目明かりの夜空りかすごい
どうしたんだヘイヘイベイビーバッテリーはギンギンじゃないんですどうしたんだどうしたんだと問われたならば放置したんだと純がでですよ、これをいずれねどうにかしてほしいんですというご相談をされて、まあ分かりました、ちょっとまあバイクといえば俺だっていう話で、まあちょっといろいろ考えていきましょうねお母さんなんていう話をしていたら、この春でこの春のどこかのタイミングで、その今純がバイクを止めているところ、実家の近所で置いてるんですけど、そこが使えなくなる可能性があるっていうことになり、だとしたらっていうので稲垣と相談して、じゃあもうしょうがねえから、今会社でね契約してる駐輪場がまだ生きてたから、そこに持ってきて、それで純のバイクしばらく保管しとこうという話になったわけなんですよ、
そうですね、
はい、
遺産が確定すれば売るなり何
なりなりねできますからね。それでですよ、まあ、先ほども申し上げました通り、まず車検が切れてる、そしてバッテリーも上がってる、ガソリンは多分タンクで中で腐ってる、
法的にも自走可能だし物理的にも自走可能、不可能
不可能ですね、不動車ってやつ
法的にも物理的にも
不動車動かざる車ですので、これはもうバイク屋さんにお願いして業者に頼んでトラックで運んでもらうしかねえということになった。それで俺が手配をしたんですけれども、本当だったら4月の頭にね、あのなるはやで動かしたかったんですけども、 こうバイク屋さんもこの春先だからさ、結構さ、それこそ引っ越しとかも多い時期だからさ、予約が取れないわけなんですよ。それで、やっと抑えられたのが先日の先週の日曜日、この前の日曜日4月21日千葉発の、まあ1日中は1日どっかで多分なんつうのかな、運送の経路の問題とかもあると思うんだよね、うん、それで一旦その会社で保管して、でそれで23日火曜日の朝一にお宅の会社にお届けします、うん、みたいな感じのスケジュールになってたわけですよ。ほんでじゃあしょうがねえから行くかっつって行って、で実はまだその2月に1回こう俺と稲垣とそれからまあ若林名前それから松尾この辺でもう5人がかりで行った時にでも全ての機材を撤収できなかったんですよ。だからその第2弾も兼ねて千葉のご実家の方を伺おうということで、
全ての機材を撤収できなかった自宅なのに
自宅なのにまずゴミを捨てるので6時間ぐらいかかったと機材まで手が回らなかった
詳しくは3回ぐらい、
はい、まあ、聞いていただければというところなんですけどもそれでですよ、バイク屋さんが、昼の1時に小葉順地の方まで来てくれるってことだったんで、昼の12時か、来てくれるってことだったんで、俺と稲垣会社うちここのね株式会社ファイに朝10時集合日曜日朝10時集合で小葉順地に行ったわけなんですよ。んでまあ、12時に着きましたと、まあ、着く前ですね、まあ、高速道路京葉道路っていう高速道路でこう稲垣の車に乗ってで向かってたんですけども、ふとある疑問が浮かびまして、稲垣さ小葉順の実家にさバイクの鍵ってあるよね。
ね、鍵なんてそんなまっすぐじゃな、
小葉順が実家に置いて持って帰っちゃってる可能性って、志賀君それはあるかもね。
あれですか、カーブロックみたいな感じなんですか。
で場合によってはこれはもう機種によるんだけども、いわゆるハンドルロックっていうのがかかるんですよ、鍵をオフにしちゃうと。それでもしハンドルロックがかかってた上に鍵がねえとなると、もうバイク屋さん呼んでね、全て無駄足になると。
バイク屋さんもそれはやりたくない
し、やりたくないし、ただどういうトラックで来るかわからないけど、いわゆるユニックって言われるクレーンがついてるタイプのトラックあるじゃないですか、もしあれで来てくれるなら釣り上げてくれることはできるけれども、俺は未だかつてバイク屋さんでそれをのバイク屋さん見たことがないと。
普通は運んできますもんね、
あのユニックを使うのはあのバイクの窃盗団の方なんです。私2回窃盗されてますけれども、どうやら窃盗団はイモビライザーっていう盗難防止装置がついてるんですね。それがビビビビビってなってるのに構わず釣り上げて持ってくらしいんですよ。
違法駐輪の回収
する、そうそうそうみたいなふりをしていくらしいんですけれども、そうですね、窃盗団以外ではユニックを使ってるの見たことがないと。で俺が今までに輸送してもらったやつだと、いわゆるレールっていうのを引いて、だから細長い鉄の板を、小型トラックの後ろに2本並べて、1台を、1本のレールの上にバイクをグッと押しながらもう片っぽの方で人が上がってくみたいな感じで上げる、人力で上げるっていうのだったから、これハンドルロックかかってたらもう動かすことできないよと、でハンドルロックがかかってなければ動かせない可能性もないけれども、結構厳しいみたいな話をしてて、で稲垣がちょっとじゃあどっかサービスエリアパーキングとか止めてお母さん一発電話入れてみる、確認してみるみたいなこと言ってたんだけど、だけど稲垣それもしなくていいと、ここでもし鍵がないと分かったところでもう止められないと。
めちゃくちゃ冷静な
後半。今その事実を知ろうが知る前がもう動き出してるんだと。もう今更バイク屋さんに来ないでくれっつったところ料金は発生するとどう考えても。だとしたらバイク屋さんもそばまで来てることなんだし、もうその場で土下座して謝ろうと。
ただ腹立つでしょうね。
腹立つよ。
めちゃくちゃ忙しい時期に。
うん。で、まあ12時前ぐらいに着いて、もう早速家のドアを開けるなりお母さんに、お母さん、すごく大事なことを確認するのを忘れてたんですけれども、ジュンはこの家にバイクの鍵を置いてますよねと言った瞬間、お母さんが、え、鍵って何ですか。
自転車の鍵みたいな感じだった。ワイヤーでガチャンってすれば、ワイヤ
ー切りゃいい。え、鍵、はあ、言われてみればそうですねと。鍵必要ですよねと。いやそうなんですよ、すいません、ちょっと確認するの僕も怠ってました、一本電話入れるだけでした、お母さん心当たりがある場所がもしあったら探してもらえませんかと。その間に僕はちょっとバイクの方に行ってますっつって言って、そのバイクを置いてるところに行ってたんですけれども、お母さんが鍵を探してる間に早速バイク屋さんから電話があって、今もうすみません近くまで来てるんですけどみたいな感じで電話かかってきたんですよ。でまた小葉淳家の周りものすごい道狭いんですよ、実家の周りそんなに広くない、あ、4メーターぐらいの道路のなんかこう住宅地みたいな感じなのよ。で運転手さん、ちなみにどんな車でいらっしゃいましたつって言って、したら3トン車で来てると、ちっちゃいけどでもでかいよ、乗用車ではないよ。
4トンよりはちっちゃいけど、
4トンよりはちっちゃいけども3トンってことは結構でかいよ。軽トラとは話が違うよ。
そうですね、
それでもう稲垣と小葉淳家に行く道の道すがら、ここトラック通れないよねって箇所が何箇所かあったのよ、もう。
そして三等車の場合大体それはついてます。あれは
あれついてないです、大体ユニックはついてないです多分。いやそれで運転手さん、それで、今どちらいらっしゃいます、あそこですか、でしたらですね、そこの神社が、小さな神社があるんで、そこを左に向かってもらうんですけれども、もしかしたら入れないかもしれませんみたいな感じで言ったら、あ、じゃあちょっと まだ現場から僕が今いるとこ離れてるんですけれども、一回歩いていきますよと。で大変申し訳ないんだけど1キロ弱、
いやいや長いわ、
歩いてきてくれたの。
それは長いわ。
1キロとは言えない、でも1キロ弱、500より上。それでしかも上り坂、歩いて上がってきてくれたの。で、あ、ここですなんつって言いながらやって、でこれちょっと運転手さん、すいません、現状まだ鍵が見つかってないんですと。って言って、それで、まあ、ちょっと見ますよものをみたいな感じで言ってくれて、でどうですか、トラック入るそうですか、ここまで直で入るのは難しいんですけれども、ちょっとそうですね、今このバイクを置いている場所から30メートル先ぐらいにちょっとした駐車場ありますよね、あそこを使わせてもらってば多分大丈夫だと思うんですよねみたいなこと言ってて、で、あ、そうですかなんつって言って、でこう運転手さんがこうバイク状態見てくれたんですけど、あ、なかなかですねと。
あ、こういう感じですか、
あ、こういう感じですか、はーはーはーはーっつって言って、したらお母さんが何やら箱を持ってきてくれて、鹿さんこの箱がっつって言ってみたら、よくわからない鍵が何本も入ってる箱なのよ。
あったけど子供の頃そういうの、確かにこの鍵何なんだろうっていう鍵箱。
お母さんこれ何すかっつって言ったら、いや多分なんですけど、ジュンが今まで乗ってきた車の鍵とかを全部ここに入れてるんですよ。 でここならあるんじゃないかと思ってつって、あ、分かりました、で石川さん実は私もう一個こういう箱があった気がするんでそれ見てきますねつって言ってて、うん、でこう一本一本刺していくんですけど、あー回んねー、全然回んねーあーこれも回んねーみたいな感じで、その箱は全部はダメだったの
つい
10本ぐらいの鍵全部ダメだったのうわ運転手さん本当すいませんなんつって言ってた。あーでも実は今日でハンドルロックかかってないタイプだったのよ。でだから実は今日持ってきてるのがリフトで上げられるやつなんです。だからトラックの一番後方にウィーンってこう上がってこう蓋になるような感じでリフトがついてるやつだから、とりあえずそこまで乗せられればなんとかできますから、とりあえず僕トラック動かしてきますねつって言って、すんげえさギリギリ車体とこう電信柱それをこう運んできてくれてたんだけど、お母さんが持ってきてくれた2箱目でやっと鍵があったのよよかったよね、なおかつまあありがたい話なんだけど、スペアキーまであったのよそのバイクの。んでとりあえずこう刺してこう回したんだけど、もちろんバッテリーが上がってますから何の反応もないです
残念ながら
残念ながら、もちろん、タコメーターとかも全然反応ありません全然それで運転手さんと2人でとりあえずちょっとじゃあ一回動かしてみましょうかつって言ってこうえっえっえっってやってんだけど、まずタイヤが空気が抜けちゃってる抜けちゃってっからもうなかなか動きにくい、なおかつ、前輪のところに砂が固まってっ
本当に何年放置してんの
5年は軽いと思うよ絶対10に近い一桁台だと思うよ。
えさっきの乾電池ぐらい、
うん、さっきの乾電池ぐらいうちの会社の乾電池ぐらい2011年でしたっけ11はさすがねえかな10は切っててほしいと思うけどもでも砂を蹴って前輪のところにまとわれて砂を蹴りそれでちょっと動かしましょうかつってちょっとって言ってやったらちょっと動くんだけどなんかすぐ動かなくなっちゃうのよ。そしたらドライバーさんが「しかさんこれもしかするとギアが入っちゃってませんか?」と「ニュートラルに入れた方が絶対楽だからニュートラル入れましょうか」っつって言って「ちょっと俺入れてますね」っつって言ってこうやったんだけど、普通のバイクだとよニュートラルに入った時に緑のランプがつくのよ。なんだけどバッテリー上がってんじゃん。ギア動くんだけどどこでニュートラル入ってるか分かんないんだよ
物理じゃないんだ
物理なんだけど足で上げていくんだけど、分かんねえの今どこのギアに入ってもともとどこに入ってたかも分かんないし、で多分ここの感触なんじゃねえかってところで多分これでニュートラルだと思うんですよねみたいな感じで言って、ほんでじゃあちょっとやりましょうかつって言ってグッてうっつって言って俺がまたがりながら後ろにこう足でギュッてこう引っ張こうなんつう引っ張り上げるみたいな感じで、でどんどん運転手さんが後ろ引っ張ってくれて、で稲垣もこうやって3人でうっってこう引きこう引っ張るっていう作業をこうグッ15分やってやっと1メーター動いた
待って15分経って到着したのかと思って
た1メーター1メーターなおかつ1メーター動いたところで車体の向きが進行方向に逆に置かれてるのよ、うん、だから切り返さなきゃいけないで一回下げたやつ一回またハンドル切りながら前に出して
自転車のように
行かれてるあーっつって言って
キロぐらい離れて
るのにいやいやもう近くまで車運んできてくれたギリギリねほんでそれにしてもこれ動かないっすねって話したらちょっといいっすか石川さんっつって言って運転手さんがこう見始めて、でバイクのブレーキって、まあ、前輪と後輪なんですけども、それはどういう構造かっていうとタイヤにディスクがついてるんですね、うん、でそれを何らかのものでこう挟むことによって減速させるっていうシステムなんですけれども、運転手さんが見て石川さんこれなんですけどディスクとブレーキパッドがサビなどで固着してますとくっついちゃってると常にブレーキが効いた状態になっちゃってると 何か金槌みたいなものはないですかとで稲垣がちょっとじゃあ、あの潤さんの実家行って探してくるわっつって言ってて、でその間に運転手さんがちょっと足で蹴っていいっすかっつって言って、うん、安全靴でガンガンディスコ蹴るって
まあまあ、OK、プロですからね。そうあと もはや多分、うん、おそらくそのね方にとっても、
はい、
これ多分もしかして資産価値ないって話
ですでそしたらちょっとだいぶ動くようになってきて、それでうわーってやって、そこからまた15分ぐらいかかってやっとこの敷地から出せたのよもう汗だくよ俺と運転手さんそしたら運転手さんがもうこれあそこの駐車場まで持ってくのかなり厳しいから、道が狭いのですけど、なんとかして僕がトラックの方を動かしますとでただトラックが動かすにはバックでこう入ってきて切り返さなきゃいけないみたいなところなんだけど、この通りから入ることができませんと、だから違う通りからバックで100メーターぐらいバックしてきますと
多分一人で車運転してる時に厄介な案件だなこれと思ってんだろうやばいのに捕まったぞ
捕まったぞとしかもね埼玉から来てくれてるの
千葉まで
そんで測りましてちょっと待ってますって言って、まあ結果的に言うとなんとか乗せられたのよ、
うん、
なんとか乗せられたんだけど、
うん、
運転手さんが今度じゃあこれ降ろす場所の話していいですか。
いやそうですよ、ね、
どういう場所ですか、住所伺ってますけどどういう場所ですか。
ここですよね、
ここの裏なんですけども、うん、運転手さんこれがまた大変言いにくいんですけれども、まあ、三浦君にも分かるように聞くと、山手通りに一応マンション面してるんです、うん、ただ駐輪場はマンションの裏なんです、うん、そこに行くためにはナチュラルローソンがあるんですけども、そこをほぼ V ターンする形で、
うん、
裏道に入っていただきゃいけないんですね、うん、その裏道なんですけれど、裏の通りなんですけども、今幅4メーターありますよね、この通り、この通りよりもさらに1メーター狭いと思ってくださいと、うん、幅3メートルだと思ってくださいと、うん、そこにこのトラックって入れますかね、入れないと思ってもらえますか、
うん、あとなんかね、そんだけおろそろ時間かかる車、
うん、
ここら辺長時間止められる
トラックない、止めれるのはないただ運転手さん1個だけ、いいポイント言わせてください、駐輪場 の、そのバイクを置こうとしてるところの近く、マンションの裏ですね、それの近くに100円パークがあるんで、
うん、
そこでなんかね切り替えしたりとかできます石川さん、それその通りに入れればの話ですよね入れないよね、見えない、あそこの通り、
うん、そうですね、うん、っていうか、どこで降ろす気なんですか、あそこナチュローの山手通り、
そこから、だからできれば、できるだけなるべく駐輪場のそばまで来てほしい理由があるんですと、
うん、
なぜかというと、駐輪場に上がるところが上り坂になってるんですと、
うん、
しかも3メーターで1メーター上がるぐらいのかなりきつい坂なんですとだからなるべくトラックでギリギリまで行きたいんですと、
そっちか、
そこそこそこ
天は仰ぐなそれは天は仰ぐ
な、なるほど、そうですか、そういう状況なんですねと、今から事務所に電話しますとそれで、もっと今私が乗ってきた トラックよりも小さいのが出せるかどうか聞いてみますと、
書いた方がいいと下ろしても下ろすのが大変でもそっちの方が
いいとそれに伴ってもしかすると火曜日にはお届けできないかもしれませんと全然構いませんと
すいません、話聞いてくる追加料金
でじゃあちょっとお願いしますみたいなことでとりあえず2話送り出したわけですよ、うん、でまたそっからですよ、稲垣と2人で今度は機材ですよ、小馬順の
まだそれがある
そうで三浦が、あれ石川さんさっきねだいぶあれですか、荷物片付いたりしてますかみたいなこと言ったから、石川三浦ちょっとそこの編集部屋見てみっつって言って見たら、三浦が 石川さんもう引っ越す準備ですか、梱包されてるじゃないですかって言ったじゃない、言ってくれたじゃん、あれが違うの、あれが梱包した小鉢の家から持ってきた機材山積みになってでしょ、むしろ機材増えてんのだから
ダンボールも増えてるし、うん、でただなんかそこの物、うん、物入れ物を押し入れか、
クローゼット、
うん、クローゼットが、うん、なんか空いてるように見えたから、あ、水くれ始めたんだわ
と思って、荷物が増えてんのよ、またあら新しいの来ちゃったのいやいや、まあそんでよ、まあまあまあ正直言うと今回ハイエースみたいなの借りずに稲垣の車で行っちゃったから、そこまで機材積み切れなかったのよ、うん、だから多分もう1回ぐらい行かなきゃいけないのよ、それで終了ぐらいの感じなんだよ、まだあんのよ純の部屋に。
皆さん想像してるかもしれないですけど、うん、稲垣さんの車パジロみたいな感じですよね、サーフでしたっけ、
サーフですけど、まあだからそこそこ積めるよ、
全然積めますよ、アウトドアもちろんますから
ね、うん、それでも積み切れなかったの
あの大容量でも、
うん、まだあんの、まだ言おうか、小バジの実家に小バジのパソコンがあと3台あるの
ノートパソコンですよね、
うん、デスクトップのパソコンがなおかつもっと言おうか、横浜の家には横浜の生前順が住んでてね、ここにノートパソコンが3台あるの、
まあ、ノートパソコン可愛いじゃないですか、
デスクトップも1台でなおかつよ、あのうちの会社にコバジュンが発注したものの未開封のパソコンが2台あるの。パソコンあるでしょ。でコバジュンが使ってるパソコンもあるでしょ。なんなのうち IT 企業なの。すごいよ。だって今うちの会社トータルでまあプロツールスっていうのに使う。フェーダーだからミキサー卓があるんですよ、プロツールス用のミキサー卓、あれ6台あります
今手のひらサイズ終わるやつ、
ほんま、
うん、6台ありますよ、フェーダーが
入るおはようございます、こんにちは、こんばんは、どうも西川貴教です。それではプレミアムアロマ張り切ってどうぞ。
そんでよ、火曜日の日のね、結局火曜日にしましょうと、朝9時にちょっと立ち会ってくださいと、でもう本当申し訳ないんですけども、できるだけ人を集めていただきたいとで朝9時に俺と稲垣ここ集合して、でトラック待ってたんですよ、したらトラックの運転手さん別の人になってて、ほんで
もうゴリゴリだったんですよね、
でしょうね、それで別の方になってて、ああよろしくお願いしますって言ったら、石川さん昨日ちょっとバイクのディスク叩いてみたんですよと、したら動くようになりましたと、でちょっと現場見てもらっていいですか、こういう状況なんですって言ったら、で見てもらったら、ああもう本当に空気も入れたとタイヤに、なので全然動かせますと、でやっぱ業者の方だからこれぐらいの坂とか全然平気ですというので、だから山手通りのそこのさ、東京トヨペットの前にバイク、トラック止めて、そこから全部もう持ってってくれて、でお尻置いてくれ、置いてくれたんですよ、んでじゃあちょっと料金お支払いしますって言って、まあこれね本当ありがたいことでさ、2万2000円ぐらい、
あ安いんですね、そう考え
ると、安いですよ
それは
安いですよ、安いでしょ、うん、それでじゃあすみませんっつって領収書くださいっつって言って、株式会社ファイで領収書もらったんですよ、で じゃあこれ後でね、小馬順のさ遺品のせいだから領収書落とそうねなんて稲垣と言ってたわけですよ。さあ稲垣はたまたまその日会計士さんのところで用事があって行って、でまあ今日こんなことあったんですよみたいな感じで話をしたら、その領収書は落とせませんとなぜならここ数年小林さんがバイクを業務で乗ったという実態がないから経費にはなりませんと。